今日恵みをいただく御言葉はコロサイ人への手紙の2章8節から15節までです。コロサイ人への手紙の2章8節から15節、はじめに8節から10節までをお読みいたします。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今も御言葉なるあなたを我らは取り入れ、あなたを聞き、あなたを心の内に混ぜ合わせ、あなたを行うために今ここにこうして来ております。どうかこの礼拝者たち一人一人に今日あなたが直接お語りください。このしもべの唇を通してお語りくださり、このしもべを清め、またこれに預かる一人一人の耳を通り良くして、あなたの命そのものを何の妨げなくいただき尽くすことができますように助けてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このキリストのうちにこそすべての知恵と知識との宝が詰まっております。そのことを前回学びました。キリストのね、この3節のところはキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されている。知恵はソフィア、それから知識はグノーシスで、これらの宝がすべて詰まり込んでおられるお方がキリストです。そういうわけで、ね、この8節以降注意事項になります。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい、ね、哲学、これはフィロソフィアです。フィロソフィア、ギリシャ語ではけれども、要するに、フィレオとソフィア、ね、フィレオが愛する、ソフィアが知恵ですね。人間が作り上げた哲学、ね、フィロソフィア、ね、人は知恵を愛しますけれども、人間が考え出して構築した哲学、それは、ね、騙し事なんですね。もう知恵を愛するあまりに、もう神は死んだとか言ってる、ね、哲学者もまたおりました、まあ、ニーチェですね。彼は結局神は死んだということで自分は知恵者だとアピールしたけれども、彼の最後は、ね、梅毒によって、死ぬというものでした。神様を、ね、貶める知恵、哲学、この世の教えというものがあります。それは一見何か崇高な教えであるかのような、あるいは良いものであるかのような気はするんですけども、けれどもそれは結局所詮は、ね、騙し事なんですね。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬように注意しなさい、ね、虜になる、スラゴケ王というギリシャ語ですけども、これはですね、獲物として捕虜として連行されていくという意味ですね。あの戦争で、勝った人が、捕虜、その敵国の捕虜にして鎖で縛って連行して、ね、どこかに連れていく、それが、スラゴケ王ですけども、虚しい騙し事の哲学の、ね、捕虜にあって鎖につながれて連行されていかないように注意しなさい、ね、本人としては、ね、自分は知恵を得た、他の人たちよりも知恵があるぞ、ね、そういうふうに思っておきながら、実は、ね、その実霊的な目で見ればもう惨めな鎖につながれて、 敵国に連行されていく、ね、哲学という、ね、この世の霊力、この世の知恵に連行されていってしまう、ね、そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありませんと続くんですけども、ね、幼稚な教え、これ下の脚注の別訳を見れば霊力、ね、ですからこの世に属する霊力によるものであって、キリストに基づくものではない、ということです。哲学あるいはそういった何か宗教的な知恵、それらはこの世の霊力、まあ、ギリシャ語ではストイケアイ、ストイケイオンって言うんですけども、霊的な力、霊的な縛り、ね、この世に属する霊によってですね、ですから、ね、霊だからといって何もかも信じてはならない、ね、第一話の手紙に書いてあります通りです、ね、霊が何か不思議な技をしてみせた、ね、人はそれを見て、おこれこそ不思議だ、神の力だと思い込んで、それを神だと追従していく、ね、これ、いやそういうふうに騙されないようにしなさいと言われております。もう聖書の中では幾度も確かに霊というものはおります、ね、不思議なことはしてみせますけれども、一体その霊がどこに属する霊であるのか、ね、聖霊様であるのかどうか、それを、ね、しっかりと見極めるべきなんです。霊を試しなさいと、ね、第一ヨハネの手紙に書いてありますね。試すべきなんです。もしその霊が何かキリストにそぐわない性質、ね、キリストは聖なるお方です、聖なる性質でないような、むしろ汚れを振りまくような霊力であるならば、それはもうあからさまに聖霊ではないですね。反キリストから来た霊です。それらは拒否するべきです。追い出すべきです。皆さんがキリストイエスに属するものであるならば、その皆さんを召し出してくださった主イエスキリストの名前によって出ていけ、ね、そのようにすれば出ていくものです。ただし皆さんがイエス様を主としているならばです。イエス様に従っている、イエス様の御言葉を愛し、御言葉の通り守りを行う人であるならば、その人の主イエスキリストの名前によって出ていけという言葉は力を持ちますけれども、ね、御言葉に従順しない、ね、もう時たまイエスの名前を出すだけで、その実イエスというお方がどのようなお方かは、ね、全くもって告白できない人のイエスの名によって出ていけ、これは力が全くありません。皆さん、イエスというお方、皆さんを救い出してくださったお方、皆さんの身代わりになって十字架上で死んでくださった、蘇ってくださった、皆さんを罪から解放してくださった、皆さんを永遠の命へと導き入れてくださった、このイエス様をどれほど愛し、このイエス様の名前を用いるときにどれほどの心を、感謝を、愛を混ぜ込んでイエス様の名前を宣言するか、これによって、ね、その暗闇の力に対する、ね、その武器のもうシャープさが増し加わっていくかいかないか、これがかかっているんです。皆さん、イエス様をもっと愛し感謝し、この方を思い巡らしましょう。どれほど素晴らしいことをしてくださったお方が、ね、これをもっともっと私たちは思い巡らし知っていくべきです。9節見ますと、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。哲学とか知恵とか知識とか、この世の力とか、そういったもの、そういったものによってトリコにされて惑わされて連れて行かれないようにしなさい。なぜなら皆さんを救ってくださったお方キリストのうちにこそ、全ての神様の満ち満ちたご性質が形をとって、ね、もう肉の形をとってと原文にあります、ね、肉体としてイエス様は宿られました。このキリストのうちにこそ満ち満ちた神様のご性質が宿っています。そして10節、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストは全ての支配と権威の頭です。アーメン。キリストにあって満ち満ちているということ、もうすでにですね、私たちはそんなわざわざ何かの哲学とか他の宗教とかに何かを求めて、ね、行く必要が全くないんです。キリストというお方を知り、このお方にあって歩んでいるならば、この誠に満ち満ちてくださったお方、 キリスト、ね、冒頭でお見せしました箇所はヨハネの福音書の1章の14節なんですけども、そこにもこの満ち満ちていること、充満していること、イエス・キリストのご性質が記されております。ヨハネ福音書の1章の14節からお読みしていきます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。ここにも満ちておられた、プレローマというギリシャ語、先ほどコロサイ人の手紙にも出てきた、満ち満ちている、その言葉が出てきました。キリストの中にこそ全てが満ち満ちているんです。それも、言葉は人となって私たちの間に住まれた、言葉、ロゴス、ギリシャ哲学ではロゴスは最上の知恵、というふうに言われているんですけども、ロゴス、言葉、そのまま法則的なことを表す言葉、決して途絶えることのない、法則的な言葉ですね、ことわざとも訳せますロゴスは、日本語で言うところの、漢字で言うところの断り、全ての断り、法則とか理論の中の決して変わらない言葉、それがロゴスですけども、断りが人となって、これ肉となってです、私たちの間に住まわれました。要するに宇宙万物の法則的なるお方、断りなられるお方が肉となって私たちの中に住んでくださったんです。私たちは、この方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子として、父なるカエサーの独り子としての栄光をヨハネは見ました。私たちも見たんです。そしてこの方は恵みと誠、これ真理です。恵みと真理とに満ちておられた。イエス様は充満してるんです。恵みによって、真理によって。ですから私たちのうちにキリストが住んでくださるならば、全てのことにおいて満ち満ちているはずなんですね。けれども人は、あれがない、これがない、あなたはあれしてくれなかった、これしてくれなかった、そういうふうに文句を言って、それでこのキリストの充満を何か勘違いしてしまってるんですね。イエス様は皆さんの思い通りを、の願望を思い通りに成就させてくださる方ではない。むしろ神様の技を、すなわち、永遠の法則、永遠なる良き身旨を皆さんのうちに成就してくださる方です。それは皆さんの思いとは異なります。皆さんの願望とは違います。けれども皆さんの願望よりもはるかに、良い身旨を父なる神様はご存知です。その身旨を皆さんの人生の中において、世の始まる前から皆さんは、定められておりました。汚れなき、神の子として作り変えてくださるということを、イエス様は定めておられました。その良き身旨を成就するためにこそ皆さんはこのイエス様にあって召し出されたんです。でそれで、続いて読みますと、ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。アメン。この方の満ち満ちた豊かさ、イエス様にある全ての豊かさ、富、栄光、それらから私たちはおこぼれを、いただいたんですね。恵みの上にさらに恵みを、恵み、それはただ一方的に与えられるものです。皆さん由来のものではなく、ただ一方的に上から与えられたもの、良きものです。恵みの上にさらに恵みを、このお方イエス様にあって私たちは受けたんです。アメン。本当に素晴らしいことです。喜ばしいことです。これは、そして17節、というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。 アメン。恵みと真理はイエス・キリストによって実現しました。モーセはね、神様から示されて律法をイスラエルの人々に、示されましたけれども、しかしイエス様は恵みと真理をイエス様にあって実現させてくださった。イエス様は実現してくださったんです。恵みと誠と、ね、それで私たちもこのお方を持って握りしめているならば、全てを得ているんです。充満しているんです。コロサイ書に戻りまして、このコロサイ書の2章の11節以降に、そこで、ね、私たちが適応するべき真理があります。2章の11節以降、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。アメン。割礼を受けたと書いてあります。割礼、それは何もユダヤ人たちだけの特権ではないんですね。確かにユダヤ人たち肉の割礼を受けておりますけれども、私たちキリスト者たちも、ね、肉の割礼ならぬキリストの割礼を受けたと11節に書いてありますね。あなた方は人の手によらない、しかもそれはキリストにあってです。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。でこれ肉の体を脱ぎ捨てと書いてあるんですけども、でもここにギリシャ語ではハマルティアという言葉が挟まっております。肉の、ね、ハマルティアの、ね、要するにハマルティアは罪ですね、的外しという意味です。肉のハマルティア、罪の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。アメン。私たちはキリストの割礼、割礼は肉を削ぎ落とすものですけれども、私たちから、ね、肉、ね、ことさら罪のトゲが刺さった肉を脱ぎ捨てる割礼を私たちはキリストにあって受けた。そしてあなた方はバプテスマによって、ね、皆さんバプテスマ、受けてますね。水のバプテスマを受けた人、まだ受けてない人も世の中におりますけれども、バプテスマ、それは浸し込み、バプティゾ、ね、水の中に浸し込むこと。水のバプテスマは、ね、それまでの肉の体を、ね、脱ぎ捨てるための、その印ですね。バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。アメン。ですから、蘇らされた人というのはここを通った人です。ここを経験した人がキリストと共に蘇らせた人です。どこを通った人でしょうか。キリストと共に蘇らせた人はどんなところを通ったのでしょうか。今お読みしましたところ、もう一度ゆっくり読みますと、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのですって書いてありますね。ちょっとね、その目的意思が長々と書いてあったので分かりづらかったかもしれません、ね、キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたんです。ですから皆さんがキリストと共によみがえらされるためには、ために通らなくてはならないのは、ね、キリストを死者の中からよみがえらされた神の力を信じる信仰、これを皆さんが、ね、通らさなければならないところです。イエス様は神様によってよみがえらせました、ね、神様は、父なる神様はキリストを蘇らせることのできる力が終わりのお方です。このことを皆さん信じるでしょうか。アメン。死者を生き返らせることのできる力を神様はお持ちであることを皆さんが信じて、そしてキリストを蘇らせてくださった神の力は私にも働くのだと ね、皆さん一人一人にもこの復活の力が働くのだということを信じる信仰によって皆さんもよみがえりが実現するんです。理解したでしょうか。
キリストを死から死者の中からよみがえらせた神の力がキリストを信じる私にも及ぶということを信じた人にこれが与えられる。
アメン。そうです。父なる神様はイエス様を死者の中から復活されまし、させられました、ね、死者の復活の力が神様に終わりだと、それを信じる信仰によって皆さんも復活するんです。死んでも復活するんです。アメン。死は恐るものではありません。キリストに おいて本当にイエス様はなんと素晴らしいことをしてくださったでしょうか。私たちを死の恐怖、死の苦しみから解放してくださいました。アメン。そして、続いて13節ですね、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。アメン。キリストは、ね、さらに素晴らしいことをしてくださったことの、ね、もう一つ目が、私たちを責め立てている債務証書を無効化されました。ね、その債務証書、ね、一体どういうものでしょうか。これ、ね、14節の初めから見ますと、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書と書いてあります、ね、責め立てている、ギリシャ語ではフペンナンティオス、ね、フペンナンティオス、これはですね、隠れて攻撃してくるという意味です、ね、もう物陰から潜んで、もう攻撃を受けた人がわからない、ね、一体どこから攻撃を受けたのかわからないような攻撃、ね、それがフペンナンティオスなんですけども、このいろいろな定め、要するに初期定というものは、ね、それは一見いいかのように見えます、ね、しかしその初期定、いろいろな定め、この配下に服すると、実はですね、不利な攻め立てをしてくるんですね。私ね、この教えに従ってるのに、なんでいろいろと攻め立てて取られてしまうんだろうか、しかも一体どこから攻め立てられているのかわからない、ね、実はいろいろな定め、これは隠れて攻め立て、ね、隠れて攻撃をしてくるものです。そして不利な、ね、証言をしてきます。あの人は、ね、あれをやった、これをやった、ね、ですから もろもろの規定、これは人を救うどころか、むしろその人自身を攻撃します、ね、立法、それは、ね、人の中にある罪を暴き出します。攻撃してきます。あなたには罪があると、ね、攻撃をしてきます。けれどもそうした、ね、もろもろの定め、隠れて攻め立ててきているそれらの債務証書、それらは十字架によって釘付けにされて無効化されました、ね、ですからイエス様にある人、イエス様を信じている人は、立法が攻め立ててくる諸々の、ね、不利な証言、攻め立ててくる諸々の攻撃、これらはキリストにあって無効化されています、ね、キリストにない人はダメですよ、ね、キリストに乗っかっていない人はその諸々の、ね、攻め立ててくるその諸々の立法の規定、攻撃、それにもろさらされてしまって、何の弁護士もいない状態です。イエスはなしの状態であっては。けれどもキリストにつながっている人であるならば、キリストを信じた人ならば、この諸々の責め立ててくれる債務証書、これは無効化されます。ですから本当にイエス様を信じた人はもう心の内が平安なんですね。本当にイエス様のことを、信じていない人は心が不安な状態ですけれども、けれどもイエス様を信じて、ね、この御言葉と一つとなってもう救われたという確信がある人は不安がないんです。責め立てられるその元が 無効化されたからですね。ですから私たちを責め立てている諸々の債務証書は無効にされた。何によって、ね、十字架に釘付けにされることによってです。イエス様を信じた人はその特権に預かれますけれども、ね、信じていない人は預かれないんですね。イエス様が、ね、ある時言われました、ね、死人が神の言葉を聞く時が来る、今がその時ですと、ね、そしてイエス様が語られる御言葉、それを、ね、その場にいる人、ね、イエス様の御言葉が語られている人、ね、A さんと B さんがいます。で、A さんにも B さんにも同じ御言葉が語られた。で、A さんはイエス様の言葉を受け入れて信じたけれども、 B さんは、ね、そんなのを、ね、変って言って信じなかった、ね、この時 A さんにはね、救いは確定し、そして諸々の罪を責め立ててくる債務証書は無効化されております。
アメン。
けれども B さんは無効化されないので、もう責め立ててくる責めがそのままぐさぐさと刺され続けっぱなしになってしまうんです、ね、だからイエス様を受け入れた受け入れない、これはとても永遠の違いがあるんです。キリストにおいてこそ私たちは弁護され、保護され、諸々の債務証書は十字架において釘付けにされ無効化されておりますけれども、信じない人はもう信じないことそのものが裁きなんですね。そのことは全部ヨハネの福音書に書いてあります。私たちはだから本当にイエス様を信じることによってどれほど素晴らしい特権を得ているのか、また信じないことがどれほどね、もう苦しい、辛い、呪い、永遠の責め苦を負わなければならないのか、それをもっとよくよく知るべきです、15節、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。アメン、ね、キリストはさらに武装解除されました。何の武装解除をされたか、それは全ての支配と権威の武装です、ね、いろいろな支配や権威がこの世の中にあります、ね、日本国憲法とか、また内閣総理大臣、ね、あるいは、ね、大統領とか、ね、もろもろの王とか権威とかありますけれども、キリストはその全ての武装を解除してくださったんです、ね、これ何もですね、皆さんは神の民になったから、ね、日本国憲法は破っていいとかそういう意味ではありません。むしろ皆さんは、ね、この世においてそうした良きことに服従するべきです。ただし、ね、この世の教え、もし、ね、あなた方は、ね、キリストを捨てなさいとか、あるいは、ね、もう教会に行ってはいけませんとか、そういう定め決まり事が例えば、ね、国の法廷として定められる、ね、そういう国実際ありますけれども、ね、そうした教え、そうした定め、それよりもはるかにイエス様を上に座しておられる方です。ですからいかに国の憲法が、ね、イエス・キリストの教えを禁ずるとか言ったところで、その国の中にイエス様が働かれることが阻害されるかというと、そうではないんですね。むしろイエス様はその中でよく働かれて、ね、迫害にあっているクリスチャンを救い、またキリストに敵対していた人に、ね、がなんとキリストを信じる者になって救われるということが、ね、起こります。そればかりではなく、ね、この世の教え、今この日本という国の中において本当に絶望的な、何か望みが持てない、ね、将来と希望がないかのような、そういう空気が蔓延しております。それ、先ほど見ましたストイケイアです、ね、この世の霊力、ね、その霊力はこの空気を、ね、支配する流行になっております。今この国は希望が持てないことが流行しております、ね、それはメディアには現れません。メディアは何かきらびやかな、ね、お祭り騒ぎごとを、それを振りまいてあたかも明るく振る舞ってはいるんですけども、しかしその心の中は空虚です、ね、全く慰めにもならないんです。その証拠に、ね、若者たち15歳から39歳までのその、ね、若者たちのが死ぬ死因のトップが自殺なんですね。希望が持てないんです、若者たちは。いかにメディアが何かお祭り騒ぎ的な明るい 騒がしいことを提供しても、それでも若者たちの心は空虚です。この世の霊力、ね、日本を覆ってる絶望を促す、ね、そのような空気、そうした諸々の武装をキリストは解除し、晒し者とし、凱旋行列の見せ物に加えられたんです。イエス様は、だからキリスト者たちは本当に希望を持てます。どんなに世の中が暗い、希望が持てない時代の中にあったとしても、キリスト者は希望を失う必要はないんです。この世のね、そうした霊力よりも、あのお方、我らのうちにいますお方、イエス様は強いからです。そしてそれらを、ね、支配と権威の武装を解除し、晒し者にしてくださるお方だからです。私たちはもともとは、ね、この肉の体を着ている限り、罪の棘が刺さっております。そして、ね、本当に罪の中に死んだものでした。しかしイエス様がおっしゃったこと、死人が神の言葉を聞く時が来る、今がその時ですとイエス様おっしゃいました。そして罪の中に死んでいた私たちがキリストの言葉を聞いて、それを信じたならば生きるんです、生き返るんです。確かヨハネの5章でしたね、ヨハネの福音書の、ヨハネの福音書の、5章のところにですね、25節にありますね。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神のこの声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。アメン、ね、死人が神の声を聞く、罪の棘の中に死んでいた人、ね、この日本の暗闇の勢力に従って、もう本当に希望が持てない絶望の中に死んでいる人が、神のこの声、イエス様の声を聞く、今がその時、ね、そしてそれを聞いた人は生きて希望が持てて、ね、この世の霊力、それらを打ち砕いてくださるイエス様、そして、ね、そのあらゆる不利な債務証書を無効化してくださるお方、また全ての支配権威の武装を解除してくださるお方、イエス様がその人を生かしてくださるんですけれども、ね、この御子なるイエス様の御声を聞かない、信じない人は相変わらず、ね、その不利な債務証書の攻め立てに追われることになります。相変わらず罪の死の棘の中にとどまり続けることになってしまいます。イエス様を信じる人はいかに素晴らしい特権を得たでしょうか。で、皆さん、このことをよくよくわきまえてください。本当にイエス様は素晴らしいお方です。このお方を信じるならば、どんどんどんどん、ね、喜びがあふれ、解放され、希望が持てるものになっていきます。どうかこの国が、本当に多くの人々がこの素晴らしいイエス様の言葉を聞いて救われて、その命ある人たちが産んで増えて地満たしていきますようにと本当に願い求めます。どうか皆さんはこのキリストにあって、光の子として、神の子として、希望をこの時代、この日本、この世界に振りまいていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ信仰告白をし、そして今いただきましたこの素晴らしいイエス様の成してくださった技を褒めたたえ感謝し、ますますこのお方にあって歩む決心の祈り、またあるいは悔い改めの祈り、それぞれ示される通りの祈りを主に捧げる時を持ちたいと思います。
主イエスキリストの中にあるその聖なる、そのすべてのその性質が、その栄光が、イエス様に満ち満ちた孤独、キリストにあって新たに生きるべくして生まれ変わったもの、キリストの十字架の死によってあがなわれ、流された血潮によって清められた 人一人のうちにキリストが満ち満ちますように、キリストが満ち満ちますようにお願いします。今日も主よ、あなたが私たちに望み、私たちの支配者、私たちの権威の頭になってください。そして私たち一人一人がキリストにあって、私たちのこの手ではなく、主よ、キリストのこの十字架の贖いによって、そしてその命の割礼を豊かに受けて、そして死ななければならない私たちの重い心、感情、手足の技、罪を飲み食いして仲良く生きてきたその全ての悪しき癖、それを主よ、古い洋服を脱ぐように、主よ、この全ての類を脱ぎ捨てることができますように、キリストという命の割礼を受けて脱ぎ捨てることができますように、私たちを祝福してください。そしてこの割礼によって、主よ、罪に対してはキリストと共に死んで葬られ、また死んだ者の中からイエス様を起こしてくださった父なる神様のその大いなる栄光の力が、私たちをもこの死んだ行いから、死んだ人々の中から起こしてくださり、そしてイエス・キリストと共に生きる者として私たちを歩ませてくださることを願います。罪を犯したこと、そしてこの肉がキリストを受けていない、その無月霊のままで死んでいた私たちでした。でもキリストが私たちに与えられ、このイエス様が私たちの代わりに、私たちの罪とともに十字架で死んでくださったことによって、神はそのイエス・キリストを初王として死人の中から起こしてくださり、そして私たちも罪に対しては死んだもの、神のキリストをよみがえらせたその義に対しては生きたものとして、私たちのその全ての妨げであった罪をさえまだ許してくださったことを、ここから感謝いたします。律法はいつも私たちを不利に証言しています。この律法はいつも私たちを訴え、そして私たちが死ななければならないものであることを証言しています。私たちに逆らい、いつも私たちを不利に証言するこの律法、この全ての債務証書のその印となる、そして規定となる、その律法によって定められた私たちが神と人の前で犯したその全ての罪を、主よ、あなたは十字架の上に釘付けて、またそれを死んでくださり、死なせてくださり、そしてキリストにあって、主よ、私たちがこの善悪の汁身を食べて生きてきた、この神のこの律法の外で私たちが行ってきたその全ての罪の権威力、それを主よ、私たちを統治していた罪の王様、それをあなたが十字架の上で私たちの罪を殺すことによって無力化してくださり、無としてくださり、そして私たち一人一人をあなたの開戦のその勝利のその列に加えてくださったことを感謝いたします。あなたが私をあがない、すべて私のこの中にあって、私の王として支配していたものを全部打ち勝ってくださったことを感謝いたします。そしてこのキリストにあって、十字架の力によって、これから私たちも勝つ者として、あなたが生かしてくださることを感謝して、私たちをこの開戦の行列に 加えてくださったイエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。アメン。主よ、本当にいろいろな騙し事の哲学が今この時代を満ち溢れております。メディアを通して何々しなければ負け組だとか、あれあの資格を取らなければとか、何歳までに結婚しなければとか、もろもろの人を騙すあの規定この規定が今時代を支配しております。それらによって縛られている人々を主よ本当に覚えます。ただイエス様、あなたにあって私たちはその諸々の諸規定、私たちを責め立てているいろいろな定め、それらの債務証書をあなたが無効化され、釘付けにされ、しかも十字架のように釘付けにされて、その上であなたは全ての支配権威の武装を解除し、晒し者とし、その騙し子の哲学諸々の諸規定をむしろ捕虜として晒し者にして、私たちを本当に凱旋の行列へと加えてくださったことを感謝いたします。この世の諸々の教え哲学、またメディアを通じて流れてくるあれしなければならない、これではダメだ、そうした諸々の諸規定、それらをもあなたは釘付けにしてくださったことを感謝します。あなたによって自由とされている今、私たちはただあなたを褒めたたえ、あなたと共に永遠の道を歩みます。どうか私たち一人一人がこのイエス様にある希望、これを何者にも奪われることがないように、縛られることがないように、どうか自由な感覚、それをしっかりと自分のものとできますように、あるいは縛られたという感覚も敏感にしてください。主よ、このことによって縛られた、これはキリストによるものではないという、その感覚、そしてそこから離れる知恵、また力を与えてくださいますように。全てを解き放ち、私たちを自由にしてくださったイエス様に感謝し、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
それでは今一人一人が主の御前に出て祈る時を持ちましょう。